後3時のうららかラジオ。
こんにちは、北村亮介です。2025年3月11日火曜日午後3時となりました。月曜日から金曜日にお送りしている午後3時のうららかラジオ、毎週火曜日のこの時間は、北村亮介とそしてカオさんと一緒にお送りしております。どうもこんにちは。
こんにちは。
はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、3月11日ということで、
はい、
もう少し暖かくなってきてるはずなんですけどね、どうかなみたいな。
そうですね、
うん、ね、3月もだんだん中旬に近づいてまいりますが、
はい、
なんか僕はもう誕生日まで1週間を切ってしまうというこの時期になってしまうと、なんかね、残り少ないということはないんですが、
はい、
この今のうちになんかやっとかないかんような変なプレッシャーを感じたりしてる今日この頃です。
はい、
そんなことはないですか。
あ、誕生日が来るまでに、
うん、カオさんは
やんなきゃっていう
ようなこととか、
なんですかね。
20歳になる時とかやっぱり大きな区切りやったでしょ。
はい、
あ、もうすぐ10代は終わってしまうみたいな。
でも20歳過ぎちゃってからは、
うん、
あ、もう20歳過ぎちゃったしもういいわみたいな。
もういいわって。そっから先が長いわけですけれども、あ、もういいわって。あ、そっか、
はい、
まあ、迎えてしまえば別にね、急に何かが変わるっていうもんでもないし、
はい、
今も成人も18歳からになってるしね、
はい、
うん、でもカオさんの時はまだ18歳からじゃなかった。
なんか私が20歳になった時に18歳から成人みたいなだったので、一気に私の年で18、19、20が成人になるみたいな感じですね。
なんか不思議な感じですよね。
はい、
自分の時はまだ19歳は未成年扱いだったのに、
はい、
自分の後の世代でもう18歳から成人ってなんかなんやねんっていう感じしますね、その変わり目のとこね。
成人式はその私の代だけっていうか、20歳になってからな
んで、うん、まあ、今でも20歳にやってるみたいな、20歳の集いっていう言い方に変えて、
うん、
成人式っていうと18歳でやるのかいになってしまうから、
う
んうん、なるほどね。そっか、まあ、今の子はどうなんだろうね、18歳で成人言われてもっていう気持ちなのか、まだ高校生のうちにも成人になってしまう人もいるわけでしょ。
そうですよね。
ねえ、うん、
なんか友達が、その弟が、2個下の弟がいて、
うん、
だから弟と一緒に成人になるみたいななってたんですけど、
あ、不思議なことが起こるのね。
はい、
う
ん、不思議な感じになってましたね。
ああ、ね、急に弟2つ下やのにやっぱ成人になるっていう今からって、そう、なんか不思議ですよねそれはね、
うん、
まあそっか、うん、まあでも あのね、お酒タバコは20歳からじゃないとダメよっていうのは今でも変わってないっていうね、
うん、
うん、これもなんか不思議な感じしますけどね。
そうですね、
うん、っていうか大人やから飲んだり吸っていいっていうのもね、
は
あ、体に良くないものなのに、
は
あ、なんか不思議な感じしますけどね。ずっと禁止しといたらいいって僕は思ってますけれども、
は
あ、うん、誰も共感してくれませんけどね。まあまあそれはよく置いときましょう、
はい、
と、はい、いうことで、ね、もう3月11日ということで、
はい、
もう学生のうちにできることっていうのはもう本当少なくなっちゃったよね。
そうですね。
もう卒業式の時に確かもう学生証とかも返さないといけないとかあるでしょ。
そうなんですか。
なんかそれ言ってたよ。だ、31日まで学生のはずと思っていたけれど、
そう思ってました。
学生証はもう卒業式の時に返しちゃうんで、
そうなんですか。
もう学割聞かせようと思っても証明するものが返しちゃったらなくなるじゃないですか。
え、 知らなかった。
なんか、いや、まあ、そういう例を僕は聞いたっていうか、やってた人で言ってたんで。
そうですよね。
うん。
へ
ぇー。で、それ考えると、もう役割使えるのはもう、今のうちよ。
そうですよね。
うん、
沖縄行った時も、学割でアイスとか、安く食べられたんですよ。
学割大活躍やったよね。
はい、
うん、食べ放題のアイスもね。
いつも普段、カラオケも行くので、じゃあもう卒業式までにカラオケ、めっちゃ行っとかないと。
そういうことになるね。
うん。
うん。ね、お頃もね、31日まであると思ってたら、
うん、
その卒業の時点で学生証なくなって、もう使われへんやんっていう話があったんでね。
いやですね。
うん。お頃も急いで。
急いで使って。
急いで使うって言ってもカラオケいやいや、いいですけど、うん、カラオケなら人から一人で行くの？
人からは人生で一回だけ行ったことがあって、それはなんか、ヒゲダンのキャンペーンで、一回歌ったら一回応募できるみたいな、応募して、何名様に、なんだっけ、チゲみたいなやつがもらえるみたいな、フィルムカメラがもらえずみたいなのがあって、友達と一緒に行ってそんな何十回も同じ曲歌えないじゃないですか。だから一人で行って、
あ、なるほどね。
カラオケでヒゲダンを36回とかそのぐらい。
ちょっと待って。
朝から行って、
ちょっと
夕方まで歌ってました。
36回。そう、同じ曲を。
も
う
何曲かをずっと。
ああ、ローテーションみたいな感じで。はい、それにしても、それはすごいね。もう声枯れるでしょ。
枯れましたね、さすがに。
それは何？曲流しとくだけじゃダメなの？やっぱちゃんと歌わないと。
いいんですけど、歌わなくてもいいんですけど、やっぱ歌いたいじゃないですか。
そりゃそうやね。せっかくいいのにただ、ただから腕だけ流してじーっとしてでもね、しょうがないですもんね。
は
い、
で、その終わった後、歌い終わった後に QR コードが出て、それで応募できるんですけど、でも、後から聞いてみたら、別にその QR コード毎回同じだったらしくて、何回も歌わなくてもできたらしくて、あんな、いっぱい歌ったのにと思いましたね。
ああ、じゃあもう、カラオケ再生回数を、だいぶ、
はい、
増やしてあげたということで、
はい、
いいファンやね。本当にいいお客さんですよ。
貢献しましたね。
うん。歌うたびにその、出る QR コードは毎回変わると思ってたよね。
はい。
ああ、同じやつやんかと。そうですか。いや、でも頑張ったね、それは。
でも結局当たんなかったんですけどね。
報われるように。下げてほしいわ、もうそんだけファンの鏡やないですか、ほんとね。
そうですよね。
じゃあもうその曲はもうしっかり頭に入って、
はい、
歌詞も全部もう丸暗記できたでしょ。
あ、ほとんど。
うん。
覚えてると思います。
それだけで練習したらね。
はい。
ああ。じゃあそうやってカラオケをうまく利用して、っていうのも、学割が効いたのも、
はい、
あと少しということで、
はい、
社会人になったらまたね、それはちょっと高くなりますからね。
そうですね。
うん、
いやですね。
そうか、まあね、あとなんかコンピューターのソフトとかでもほら、学生の人は安く買えるというのがあったりするじゃないですか。
ああ、はい。
オフィスとかなんでもね。
ありますね。
うん。ああいうの、もし高得なら今のうちかもしれない。
そうですよね。
ね。うん。というようなことで、そうか。いろいろね、あるとは思いますが。
はい。
はい。まあ、先週は、沖縄に卒業旅行に行ってきたという話でね。
はい。
いろいろ聞かせてもらいましたけども、ネタないないって言いつつ、結構、引き出すと、広がったじゃないですか。
でも、もう枯れましたよ。
もう無理そうやね。
もう、はい、ない。
ああ、そうか。っていう感じですけど、で、あとはもう、もう本当に卒業式を迎えるばかり。
そうですね。
うん。
はい。
そっか。で、それまではもう大学行くこともないの？
ないですね。
ああ。なんか、行って、特に用はないけど、こう、キャンパスの中、端から端まで、こう、いろんなとこ見てくるとか、
うん、
写真に撮ってくるとか、そういうことはしない。
なんか、友達がそういうことするって言って、ついてくる、ついていくとかなら、すると思いますけど、普通になんか、そういう友達がいないので。
自分一人でまでそこまで思い出に残そうという気にはなってない？
そんなに思い出もないから
。後から思い返してとかっていうのはひょっとしてあるかもしれない？どう？なんかよく言うのは、うん、あの高校でも中学でも、
うん、
あの後から思い返したらすごい懐かしいと。でもその時そのさなかに自分いた時はもう何とも思わなかったし、
はい、
むしろね、かったるいな、早く終わってほしいなぐらいに思ってたと、
はい、
なんで後から思い返したらあんなに思い出は美しいのに、
はい、
そのさなかにいる時気づけなかったんだろうかみたいな、よくあるじゃないですか。
なんか美化されるって言いますよね。
まあそういうことだよね。思い出補正とか言って、
はい、
思い出はいろいろ美化されてね、
はい、
うん、っていうのがあるのでって言ってしまえばそうなんだけど、それはあんまない？例えば高校とか振り返っても。
あ、まあ、高校まではありますね、
うん、あ
やっぱなんかそんな高校では吹奏楽の部活だらけの毎日やったんですけど、
頑張ってたよね。
でも毎日休みたい休みたいってことばっか考えてたんですけど、今思えば楽しかったわっていう、うん、あれがなかったら、
うん、
あのめっちゃつまんなかった高校生活だったろうなっていうのは思いますね。
ね、やっぱ青春のいい思い出じゃないですか。
はい。
うん、そうか。まあまあちょっとね、高校と大学は違いますから、
はい、
うん、同じようなわけにはこう行かなかったかもしれないですけどね。
そうですね。
うん、まあ、またもしかしたら思い出して、
はい、
あ、懐かしいなっていうこと
聞かされますかね。
される可能性もあるんじゃないかなと思いますけどね。
はい、
うん、まあ、ね、そんな、カオさんでございますけれども、
はい、
この市川うらら FM は、22日が来ますと、
はい、
はい、なんと開局27周年とちょっと先週も触れましたが、
はい、
27年ですよ。カオさんの生まれるずっと前からやってるというね。
すごいですね。
考えるとね、よう続いてきたわと思いますけど、
はい、
うん、まあ、27周年記念、
はい、
土曜日ですが、
はい、
何かやろうかなと思ってるんですけどね。
うん、
まあ、土曜日は土曜日でレギュラーの番組がこう放送されてますが、
はい、
その番組の空いてるところ、
はい、
そこを全部喋るっていうのはどうかなとかっていうね、思ってるんですよ。
北村さんが
喋る。まあ、僕だけか誰か、誰か来てくれたらまた他の人も出てもらってね。
はい、
うん、そういう特番。
うん、
で、普通のレギュラーの番組放送するときはそっちに流れると、
はい、
行くと、
うん、はい、
でも空き時間曲だけ流してるっていうところはもう全部喋っていくというね、
うん、
そういう嫌がらせ、いやいやなんでやねんそういう企画はどうかなと思ったりしてるんですけど、
頑張ってください、うん、
まあ、なかなかね、応援に来てもらうわけにもいかないのは分かってますので、無理は言いませんけれども。
あ、私ですか？
いやいやいや。そういえばね、
はい、
糸井五郎さんっていう、もう、ディスクジョッキーの草分けのような方がいらっしゃったんですよ。
ディスクジョッキーの草分け？
うん。
はい。
ディスクジョッキーは分かるよね、DJ。
ああ、うん、DJ を。
まあ、ラジオのパーソナリティ。
ちょっと待って。
DJ 何の略や思ってた
ん？何でしょう？
何でしょう
って。DVD ジャパン。
ディスクジョッキーは DVD の適当なことよう言うわ、ほんまに。ディスクジョッキーの略が DJ ですよ。ね。
はい。
で、まあ、まあ、ええわ。その、日本における、 そういった世界のね、ラジオの世界のパーソナリティと言った方が分かりやすいのかな。
はい。
そういうのをもう最初に開拓した方が糸井五郎さんっていう大先輩の方がもう亡くなられましたけれどもね。
はい。
この方がね、50歳になった時に、50時間生放送をやると。寝ないで。そういうとんでもない企画をね、実行されたんですよ。
はい。
でも、トイレ行く時でももうマイク片手に、ケーブル引っ張った
の。聞こえちゃうじゃないですか。
まあ、その時はオフにしたとは思いますけれども、もうそれぐらい連続して、
はい、
その時他の番組どうしたんかなと思いますけど、日本放送でね、
はい、
やらはったっていうようなね、
はい、
伝説がありまして。
はい。
うん。まあ、そんな企画、でもその後ずっと寝てていいならね、
はい、
僕も50時間でもチャレンジしてもいいんですけれども。
免疫を聞かせるみたいな。
でもその仕事がずっと続きますから、
はい、
そんな休むことなんてできないわけですよ。
はい、
だからその日1日だけ無理をするなんていう企画はちょっとできませんので、
はい、
うん、だから24時間はちょっと難しいですけどね。あ、そういえば某フジテレビの27時間テレビ、やっぱ今年は中止になったっていう話もありましたけどね。
あ、そうなんですね。
そんなやってる場合違うわなっていうありますけれども、
はい、
うん、まあ、それはともかく、うん、だかちょっと22日土曜日はなんかやろうかなと思ってますね。
うん、
はい、どうなりますか。
はい、
ということで、まあね、3月いろんなことがあるんですけれども、
はい、
うん、そうだね、まあ、高校卒業するときは次大学に行くっていうことがあって、
はい、
きっと期待と不安と入り混じった春休みだったんじゃないかなと思いますが、
はい、そうですね。
その頃は覚えてる？
私結構ギリギリまで部活があって、
うん、
卒業してからも部活行ってたのです
ごいねそれは。
それで、うん、なんかスプリングコンサートみたいなのがあって、そこでもう完全に引退
だった
ので、
うん、
そんなあれですとね、やっぱずっと部活でしたね。
そうか、卒業した後もまだちょっとね行って練習して最後のコンサートがあるっていうのはね、
はい、
だいぶ濃いような部活やったって感じやね。
そうですね。
そうか、やっぱね、楽器今でもやりたいんでしょ。
はい、
うん、なんか形にできればいいよね。
そうですね、うん、まあ、家にピアノとギターはありますけど、
うん、
やっぱ管楽器もまたやりたいと思ってて、
うん、
この間マーチングの見学に行ったんですね、
うんうんうん、
でもめちゃめちゃ遠くて、
あ、遠いとこ行ったよね。
なんかマーチングってその普通の吹奏楽団より数が少ないから、
うん、あ、
本当に遠いところしかなくって。
ああ、そうか、
うん、
あれ。歩きながら演奏するやつでしょ、あれ。
あ、そうですね。
あれ、むっちゃ難しいでしょ。
でもずっとやりたかったんですよ。
重いし。
でも私が、
うん、
その、やろうと思ってる楽器は、
うん、
重くない。
あ、そんなに重くないのか。うん、
ずっとやりたくて、
や
ったんですけど、うん、やっぱ遠いし、これから世界人始まっちゃうから、
あ、練習もね、
ちょっと考えようかなと思ったんですけど、やっぱ楽しかったですね、ちょっとやってみて。
あ、そうですか、
うん、
でもそれやってたらね、なんかのパレードで市川にも来てくれたらいいじゃないですか。
市川にも遠いんですよね、ちょっと。
そうかとは思いますけどね。うん、そうか。だから開局30周年の時には、
はい、
もう、マーチングバンドの皆さんにパレードしてもらって、オープンカーかなんかに乗ってですね、市内をこう巡ろうやないかと。
あ、誰がオープンカーに乗るんですか。
うん、誰が見るねんという話でございますけれども、交通渋滞になって迷惑やないかという話もありますからね、ちょっとそれは考えますけれどもね。うん、そうか。いや、でもそう、いろんなイベントとかにね、呼ばれたりとかっていうのはきっとあるやつだと思うんで、
はい、
うん、そういうのはもう、まあ面白いですよね。
いつかやりたいなって思いますね。
はい、本当にいろいろやっぱ音楽関係では、 やってみたいことがまだまだあるカオさんでございますけれども、
はい、
僕もなんとか時間作ってね、バンド活動をやりたいですね。
うん、
その前にソロでちょっと頑張れやっていう話なんですけどね。
あ、弾き語りみたいな。
まずギターをちゃんともう一回弾いて、
はい、
オリジナル曲をね、何曲かちゃんと披露できるぐらいにね、やらないとあかんなって思ってますね。
はいはい、
まあ、僕ももうすぐその誕生日を迎えますので、
はい、
もうまたそれはそれで一つの区切りとして、
はい、
新たに初心に立ち返ってね、はい、いろいろやるのもいいかなと思ってますね。
年齢は非公開なんでしたっけ？
うん、別に今年年男っても公開してますから。
あ、年男って何でしたっけ？
もう分からなければ分からないままの方がいいかもしれない。ね。
うん、
要するに十二歳で一回りですから。
ああ、今年の干支のあれみたいな。
ね、そうそうそう。蛇年なんです。
ああ。
うん。
で後で計算して
計算、まあ、12の倍数ですからね。
あ、はい、
まあね、まあ、やっと36歳ということでね。
あ
ごめんなさい、これは嘘を言いました。
はい、
はい、もうじゃあ48歳ということでね。
はい
何がおかしいねんっていう感じですけどね。はい、だからまあ72歳になりますけれども、まあ、頑張っていこうやないかということですね。はい。いろいろ計算してください。
はい。
はい、ということで、目指すのは、内田祐也さんですから。まあ、わかんないと思いますけど。
いや、わかりますよ。
わかる？
ロックの人ですね。
そうそうそうそう。もう、反逆のロックンローラーですから。
反逆。
一つご期待いただきたいと思います。
はい。
はい。さあ、それではですね、ここで一曲。今日もカオさんの選曲で、
はい、
お送りしたいと思うんですけれども、
はい、
はい、では曲紹介お願いします。
ゴーゴーパニラジでトワイライトです。午後3時のうららかラジオ。この番組は周波数 83MHz、出力 20W の市川うらら FM からお送りしております。本日のお相手は私カオと
北村亮介です。
この後も午後4時まで引き続きお付き合いください。
はい、お送りした曲はゴーゴーパラダイス、
ゴーゴーバニラスのトワイライトです。
はい、初めて僕は聞いたんですが、
はい、
やっぱり今風な曲ですね。
あ、これが出たのは、
うん、
この曲自体は多分すごい古い曲なんですけど、
うん、
ゴーゴーバニラスは結構ライブとかが人気なバンドで、
うん、
結構世界とかでもライブしてるような人たちで一回ライブ行ってみたいなと思ってますね。
うん、だから技術が優れてる印象ですしね。
はい、そうですね、うん、
やっぱりライブがうまいのはやっぱね大きいですよね。
はい、
うん、ね、いやでもいろんな楽器がありますけど一つでもマスターするのはなかなか大変ですからね。
はあ、
うん、うん、まあ本当にいろんな曲これからも紹介してもらえたらと思っております。
はい、
さあということで、お送りしているこの時間なんですが、まあいろんな話先週もしましたけれども、
はい、
まあこれから社会人になるカオさんということで、
はい、
ね、なんか社会人になったらやってみたいことっていうのある？まあ時間とのせめぎ合いみたいなところがちょっとあるかもしれないですけど。
そうですね、うん、社会人になってもバドミントンをめっちゃ行きたいですね。
なるほどね。そっか。まあ今日もなんかバドミントンの帰りだとは聞いたんですが、
はい、
それはどうですか？やっぱりだいぶ疲れる？
なんか前まで結構疲れてたんですけど、うん、だんだん疲れなくなってきて、
やっぱ慣れてくるのがね。
はい、あ、
うん、
だから社会人になっても、
うん、
週3は行きたいっていう。
ちょっと待って、社会人になっても週に3回行きたい。
はい、
あ、 だいぶ帰るの遅くならない。
金曜日なら、
うん、
その仕事終わりでも行けるかなって思いまして。
なるほどね。
はい。
うん。そっか。まあ、いろいろ、ね、もう本当若いうちにやりたいことがあれば、いろいろやっとくっていうのはね、はい、いいことですよ。
あ、うん、いつか大会とかも出たいなぁ、なんて。
それは本格的やね。大会まで目指すっていうのは。
いや、私、本当に野望が高く持っちゃう癖があって。
ああ。
今なんかもう、その、遊びで打ってるのにも、
うん、
もう、その、一番、私がいつも一番下手くそなのに。
また初心者なのかな？
はい、そう。なんか、基本、ダブルスなんですけど、
うん、
私が入ったチームは大体負けるんですよ。
そのチームプレーとかで、はい、自分のせいでっていうのはこうなんかプレッシャー感じない？なんか
感じますよ。
感じるよね。
謝ってます。ずっと謝ってます。
まあ、どんまいどんまいってとこなんですけど。
はい、
そっか。じゃあ、いつかはその、カオさんのペアで、
はい、
目指すは何？オリンピック。
それは
そこまでいかない。
大会に出すことを許してもらえるところも、うん、
社会人になっても大会に出れるなんかあんねやろね、きっと。
多分あると思います、
ね、なんか関東地区のなんかとか、
はい、
うん、社会人リーグとかあんのかな。
あるんじゃないですかね。なんか私の、
うん、
そうピアノの先生が、
はい、
バドミントンをめっちゃやってて、その大会にも出てた時があるって言ってたので、
でそのピアノの先生にバドミントンも教えてもらったらいいじゃないですか。
いや、この間行ったんですよ。そしたら、まあ、また今度みたいな。
さりげなく、かわされてるじゃないですか。か
わされちゃって。
何がまた今度。もう教えるのは何ピアノだけで十分ということなんでしょうか。
ですかね。
もうとことんそのピアノの先生の弟子になってやね。
はい。
うん。ピアノたちじゃなくバドミントンも教えてもらったらいいと思うんですが、また今度と違うし。まあまあ、でもね。やりたいこと、好きなことっていうのは見えてるっていうのはいいことですよ。ね、本当に、それこ その学生の頃っていうのは、なんかその部活でいろいろあったりとかね、
はい、
うん、その入ろうと思えば入れるみたいな世界が身近にありますけれども、
はい、
そこから選べばいいとかね、
はい、
ありますけども、なかなか社会人になると、そういうものって、うん、こう、自分からもっとアクティブに、
はい、
動かないとないですからね。
そうですね。
まあ、ぜひぜひね、いろんなことを極めてってほしいですけれども、
はい、
うん、まあ、それと合わせてこうぜひギターとかもね、
はい、
しっかりやっていただいて。
ギターも最近なんか、うん、またいじり始めて、
うん、
ずっと放置されてたんですけど、またやり始めて、
うん、
まあでも普通コードとかから先にやると思うんですけど、
うん、
なんかギターソロみたいなやつばっかり練習してますね。
でもその辺はね、もともと音楽ピアノとかでもやってたら、
うん、
まあ、音の出し方は鍵盤楽器とは全然違いますけど、
はい、
うん、まずはこう、ね、一音一音出すやり方でいろんな曲弾いてみたいと思うのも分かりますけど、うん、ね、まあ、それはそれで、そっちが先にできるようになったら、逆にコードは簡単に抑えられるかも分からないし。
あ、本当ですか。
うん、まあ、覚える必要はあるけど、そんなにギターのコードって覚えてしまえば、
うん、
まあ、いろんな出し方があるんでね、同じ押さえ方でも、
はい、
うん、特にエレキだとこの、バレーコードで手前の方で押さえたりっていうのもいっぱい出てくるんで、
はい、
その辺を自在に使いこなすとなるとちょっと難しいかもしれないですけど、
はい、
まあ、だんだん、うん、慣れていけばできるんじゃないですかね、
あと指がめっちゃ痛くて、ピアノとかって指痛くならないので、
あ、
痛くなるとしても指じゃなくて違う部分だから、
あ、まあまあまあ、あんまり弾くと腱鞘炎になる人もいたりして大変ですけど、
はい、でもめっちゃ痛くなったらやめちゃいますね。
ああ、あの押さえる方が痛いんですよ当然。
あ、そうです。
弦、あのこの指サックみたいなやつがね、
はい、
100円ショップでも売ってるわけですよ。
はい。
あれつけたらちょっと痛くないかもしれない。ちょっと違和感あるとは思うんだけど。うん。だからどうしても 痛かったらエレキでも、ね、
はい、
あの結構痛いかもしれないんで、
はい、
その辺ちょっとつけて練習するっていうのも一つの手かもしれないね。
100円で買えますもんね。
うん、100円であの4本、5本分ぐらい売ってたりするから。
はい、
あれは、うん、安いし、試してみる価値あるかもしれないね。
あ、じゃあ検討してみます。
あの、100円ショップ行って思い出したら、
はい、
うん、大抵のとこで扱ってると、事務用品のとこでね、扱ってると思うんですけど、
はい、はい、
まあ本当100円ショップっていろんな便利なものがあってね、
はい、
これで100円と思うようなものもあったりしますからね。
そうですね。
うん、まあ今、円安なんで、100円ショップも大変かもしれませんが、
はい、
よく利用していますけれどもね。
うん、
あの 文房具品とかも文具品も大抵揃うもんね。
そうですね、
うん、本当にそういう意味では
、うん、
いい時代になってるなと思うんですけど、
はい、
うん、ってことで、あれやね、もう大学を卒業しちゃうと授業を受けるとか、
はい、
そういう機会っていうのはもうめっきり減るというかね、またなんか習いに行けば別ですけどね、
はい、
うん、なんかこれからまた習いたいことってでもある？もう車の免許も取ってるしね。
うん、そうですね、
うん、
ギターは一回習いに行ったんですけど、
うん、
それからもう一回行ってから1年未満1年弱行ってなくて、1
回しか行ってないねまあでも先生について習ったら上達早いと思いますよ、
はい、いやそうですよね、
うん、人その人その人に応じて課題というか、
はい、
あの教えてくれはるわけですから、
はい、
でここまでできたらまた次のステップっていうようなね、
はい、
うん、自己流でやってるとやっぱね、あの時間かかる人はかかっちゃうと思うよね。
うん、
うん、
でも結構高いじゃないですか、レッスン
が。あ、まあ、そうだね。それはね、うん。ありますよね。
あと、私、バドミントンもしないといけないんで。
忙しいな。うん。だから、いろいろ本当に自分のやりたいことをやって、
うん
うん、生活の面でもこう自分の納得のいくようなことをね、
はい、
こなしてって思ってたら、はっきり言って働く時間ってないやんっていう風に
ね
なると思うんですよ、
はい、
でそれを現代人は仕方なくもういろんなところやりたいこと削ったり、睡眠時間削ったり、
はい、
いろんなところ削って仕事に割り当ててるっていうか、
はい、
そっちをこなしてるっていうことになるんで、
はい、
本当にこのね、そういうことがいいんだろうかという話ですよね。
いや、嫌ですね。
なんかおかしいと思いますよ。
うん。
うん、だからな、なんか、もっとこう、ワーク・ライフ・バランスっていうんでしょうか。
はい。
そういうのをもっと見直していくことをもっとしていいんじゃないかなとは思いますけどね。
はい。
うん。でも、昔に比べれば休日とかそういうのは、増えてるわけですけどね。週休2日が定着しの、僕らの時なんてまだね、僕がサラリーマンやってた時は、前も言ったかな、第1、第3土曜日は休みだけれど、
はい、
それ以外は普通に丸1日あったわけですよ。だからもうね、その週休2日の週はいいですけど、
はい、
それが明けて次の週は土曜日までもフルタイムっていうと、もううんざりしましたね、はっきり言うて。どんだけ長いねんと。しかも、こう、すごいやりがいがあってというか、もう、気づけば時間こんな過ぎてるみたいな仕事だったら、まだ楽なんですけど、 もう延々そのなんかね、地味な作業がちょっとあるだけで、あと待ってる時間が長いみたいなね、
はい、
もうそんなやることないんやったら、もう給料引いてもいいから帰らせてと家帰ったらやりたいこといっぱいあるのにみたいな、
うん、
そんな感じでしたよ。
うん、そうですよね。
あともう帰ってきたらもう疲れて夜9時ぐらいに寝てましたね。
あ、はい、
うん、もう寝るのが一番幸せみたいな感じで、
うん、
もう速攻寝てましたね。
うん、
だからそのサラリーマンやってた頃っていうのは、どんな曲が流行ってるかとか、
はい、
もう何もわからなくなってましたね。もうテレビ見るのもラジオ聞くのもほとんどやってなかったみたいな、
はい、
ラジオ聞くのはなんかお使いで車で外へ出た時みたいな、
はい、
その時に、あ、今こんな曲流行ってんねんわっていうの改めて気づいたみたいなね。
あ、
うん、だからもうだいぶ自分をのやりたいことをもう無視してというか、
はい、
封印してたというか、
はい、
うん、そんな時期でしたね。
いや、しんどいですね。
うん、だからあれはあんまり、うん、もう一回やりたいとは思わないですね。ああいう暮らしっていうのはね。まあそれだ。だからもっと今やったらもう会社の近くに住むとかいうのを考えたと思うんですよね。そしたら通勤時間短い分、
うん、
自由時間が確保できるとかね、
うん、
あの時はそんなことはとても考えられなかったよね。あの浦安の新浦の方に住んでたので、
うん、
まあ、武蔵野線とかで通うわけですけどね、これが、うん、まあ、なかなか来ないですしね、30分に1本ぐらいしか来なかったりするんで、
うん、
うん、もうそれ もうなんでこんなローカル線で通わなあかんとこ選んでしまったんだと、
はい、
都内に行ってりゃね、電車はその代わりラッシュですよ、すごく、
はい、
座ったり絶対できないですけど、まあ、ぎゅうぎゅう詰めでそれは辛かったと思うんですけど、まあね、東京に向かう電車はいっぱい来ますし、
はい、
あとはあの職場の周りにも食べたりするとこもいっぱいあったでしょうし、
はい、
何にもなかったんですよ、
はい、
行ってたとこは、
はい、
工業団地のところ で、今はさすがにいろんなとこコンビニもできてるし、
はい、
あの今ならそんなに不自由しなかったろうなって思うんですけど、
はい、
当時は近くにそんな何もないんで、
はい、
まあ嫌でしたね。
うん、
で引き出し弁当仕方なく取ってたんですけど、これがまずいまずい。ある時もうブチ切れて、
うん、
もう取るのやめたんですよ。
で
そっからがまた地獄で、今度はもう自炊することはできないですから、
う
ん、もうパンとかを買っておこうと思うんですけど、
うん、
売ってる店がね、ないんですよ。で今は新浦安にもたくさんコンビニができていいんですけど、
うん、
当時はね、ほとんどなかったんですよ。
うん、
あの、一店舗だけあったんかな。
うん。
うん、でも、一つしかないコンビニに多くのお客さんが殺到してるんで、
うん、
いつ行ってもね、パンとか売り切れ。他のものは売ってても、
うん、
そういう僕が買いたいと思うものはいつ行っても売り切れみたいなね。
うん、
もう、本当にあの頃は辛かったですね。
うん、
もう今は全然違いますけどね。
うん、
うん、だからもう、なんていうのかな、うん、なんであの時代にそんな、うん、早く生まれてしまったかっていう感じの一つのエピソードですけど、
うん、
うん、な、まあまあそんなわけで、だから都内に勤めに行ってる人がすごい羨ましかったんですよ。お昼の弁当とかもちょっと買いに出れば売ってるし、
うん
うん、なんて羨ましいって思ってましたね。まあまあそんなこんなで、ちょっと古い話をしてしまいましたけども、
はい、
うん、まあなんか楽しみも見つかりますよ、その言ってれば、
はい、
プチ楽しいこととかが、ただそれがその他のことを全部長期心にできるほどね、
はい、
うん、ハッピーなことかどうかちょっとわからないですけど、
うん、
ちっちゃな喜びは見つけられますよ。
ああ、じゃあ、頑張って見つけますね。
そうね。うん、あと、いかにこう気分を転換するかとかね。
い
ろんなことあると思いますけど。
はい。
はい、頑張ってほしいと思います。
はい。
それじゃあ、ちょっとここで、僕のおすすめの曲をね、一つかけたいと思うんですが、以前、チューリップというグループの曲をね、ブルースカイとか、
はい、
あとは虹と青春の頃、あ、虹とスニーカーの頃だったかな、そういう曲を書けたと思うんですが、今日はまたバラードの曲を一つ紹介したいと思います、
はい、
それではチューリップで青春の影。
午後3時のうららかラジオ。この番組は周波数 83MHz、 出力 20W の市川うらら FM からお送りしております。本日のお相手は私カオと
北村亮介です。
この後も午後4時まで引き続きお付き合いください。
はい、聞いていただいたのはチューリップ青春の影。
はい、
聞いたことある？
ないですね。
なかった。やっぱ初めて聞いた。
はい。
名曲でしょ？
あ、いい曲ですね。
ね。
はい、
もう財津一郎、財津和夫さん、間違えるとこやった。財津和夫さんのボーカルで。
はい。
発表された後、だいぶ後になって再結成された時に、
はい、
もう一回セルフカバーしたバージョンの方で今日はね、聴いてもらったんですが、
はい、
まあ今聴いても全然ね、古い感じのしないいい曲だと思います。
はい。
はい。ということで、日本の曲もね、いろいろいい曲がたくさんありますし、洋楽は洋楽でいい曲があるんですが、
はい、
昔は本当日本の曲と洋楽が交互に紹介するような番組もいっぱいあったし、それからそれ、ね、入っていきやすかったんですよ、
はい、
洋楽の世界も、
はい、
なんでかっていうと、もうそれだけすごいスーパースターな人がどんどん日本にも来日したりとか、
はい、
ヒットを飛ばしてたんで、
はい、
まあ、分かりやすい例でいうとマイケル・ジャクソンとかが現役ですごかった時っていうのは、まあ、それもカオさんの生まれる前になってしまうのかな、
はい、
分かりやすいじゃないですか、
はい、
もうとにかく曲もヒットしてるし、
はい、
ね、もうしょっちゅうその話題として取り上げられてるみたいなのが、ちょっと悪い意味でも取り上げられることがあって困ったもんでしたけれども、
は
い、うん、だから、うん、なんていうのかな、まあ、クイーンとかね、はい、もうそのボーカルの人もフレディ・マーキュリーも亡くなってしまいましたし、もう30年ぐらい前に、だから、うん、もう今からそのすごい人ってもうあんまりいないのよね、はっきり言ってしまえば、
は
い、うん、だから今洋楽でヒットしてるっていうのは、なんかラップ系の曲だったりとかね、まあ、ちょっと日本人が聴いてもそれこそよくわからないような曲も多いし、あんまり今いいと思う曲もそのないんですよね、
うん
うん、だから日本でそんな流行ってる曲もないし、売れてるわけでもないしと、
うん、
だから敷居が高くなってしまってるのよね。で昔の曲ならいい曲いっぱいあるんだけど、はい、今あえてそんな何十年も前の曲を聴こうとするかっていうと、まあそんなきっかけもないよねって話になってしまうんで、だからこうますます若い人は遠ざかっていくと、
はい、
いうふうにならざるを得ないと思うんですよ、
うん
うん、だからまあ、言葉の違いはあっても、はい、今人気のある人がむしろ洋楽のカバーとかでこう紹介していってくれたらね、
はい、
あ、こういう曲もあったんだと、でまたオリジナルはどんなんだったんかなみたいなことで関心を持ってくれるみたいなルートはあるとは思うんですが、
はい、
あんまそういうことやる人もそんないないんでね。
そうですね、
うん、だからね、ちょっと残念な、うん、ところはあるかなと思いますね。
今洋楽っていうか K-POP 人気がすごいですよね
同じ海外でも K-POP の方ね、
はい、
あ、でまた確かに K-POP のアーティストの人たちはまあすごいですよね
はい、
もうお見事っていうしかないというか、
ストイックっていうか、
うん、もうすごいです。なんか技術も卓越してるっていうかね、ダンスでも何でもね、パフォーマンスとかも、
はい、
だからもう参りましたっていうしか本当ないですねみたいな感じになってるような気がしますよね。
うん、
うん、まあ、日本の人も頑張ってはるのは分かるんですけどね、
まあ、でもやっぱ違う良さがあるっていうか、
うん、
K-POP は K-POP って感じするけど、
ね、うん、
J-POP にはD-POP には K-POP にないものがあるし
もちろんそうですね、
うん
うん、 まあ、日本のアーティストで例えば菅鹿さんとかね、
はい、
あのそのあたり僕もよく聞いてたんですけどね、
はい、
うん、またここでも紹介したいと思うんですが、
はい、
はい、菅鹿さんって確か30歳超えてからデビューしちゃったみたいなことで、
はい、
うん、だからまあ大人な感じの曲作りがやっぱうまいですよね、
うん、
まあいろいろ味わいのある方が日本にもたくさんいらっしゃいますが、
はい、
はい、ということで、音楽談義も時々していけたらいいなと思っているこの番組でございますが、
はい、
まあ、リスナーの方でもなんか一曲思い出の曲をこうリクエストでかけてほしいみたいなのあったらぜひ寄せていただきたいですね、
はい、
はい、何かこう自分の思い出のエピソードとこう添えてねリクエストしていただければちょっとかけるコーナー作ってもいいかなと思ってます。
はい、
はい、そういえばあの前ここでほらクイズのコーナーとかいつの間にかやらなくなりましたけどやってたことありましたね。
ありましたね。
あのヒゲダンのクイズコーナーとかでも絶対ファンの人じゃないとわからない問題を出されて僕がもう無理から考えるっていうね、我々で面白かったですけどね。
ありましたね。
うん、なんか新しい企画とかももしあったらまた考えていただけるといいんですが、
はいはい、
ね、そうか、まあ、あの前回はその沖縄にね卒業旅行行った時の話をいろいろ聞きましたけど、
はい、
今後旅行で行きたいところとかってある？
やっぱヒゲダンの故郷の島根県と鳥取県。
そうだ、いやいや、それはあの何出雲大社とかもあるし、
あ、そうですね。
ね、見るとこいっぱいありますよね。
聖地がたくさんあるので、
あ、
全部メモしてるんですけど、
行きたいですね。なるほど。聖地巡礼がしたいわけね。
はい。
ああ、そういうことでこうね、ファンの人が行ってくれるっていうのは嬉しいことですね。
絶対。なんなら3月とかに一人で行こうかと思ったんですけど、
うん、
やっぱ一人じゃ寂しいと思って。
あ、そうか。うん、まあちょっとね、これはあの何鎌倉ぐらいやったらまあすぐ行けますけど ね、
そうですね、
ちょっと島根出雲の方はね、ちょっと遠いですからね。
はい、
そうか。うん、なるほどね。誰かあの八尾の僕のゆかりの地を巡っていきたいっていう人いないかな。いないわ。そんな人は絶対いそうもないですけれども。そうか。やっぱね、有名になるってのはすごいことですね。
はい。
はい、本当に。ということで、そうか、出雲の方、もう国内ではやっぱりそういうね、行きたいところが、
はい、
はっきりこう定まってるっていうのはね、いいなと思いますけども、
はい、
ね、僕もね、この仕事始める前に、前言ったかな、軽自動車でね、全国を回りたいなと思ってたんですよ。
はい、
車中泊しながら、
はい、
もう30年前の話ですけど、
はい、
うん、でも、なんだかんやでね、行く機会を逸してしまってね、
はい、
うん、だから行っとくべきやったかなとは思いますね、今考えたら。
全国一周ってなったら、どれぐらいかかるんですかね。
まあ、本当に一周しようとなったら、もう本当大変ですけど、
はい、
まあ、大雑把にでしょうけどね。長野県の方とかちょっと走ってみたかったんですよ。信州の方とかね。
はい、
うん、でもそれもな。うん、行く機会を逸してしまって、それ気になってしまってるんで、
うん、
だから行けるとき行っとかないと、
はい、
いずれ行こうとか言ってるとね、もうそんな機会なくなってしまうんですよね。
そうですよね。
まあ普通の仕事やったら休みも取れるから、できんことはないと思うんですけどね、
はい、
うん。ちょっと僕の仕事は特殊すぎまして、
はい、
盆も正月もない。有給もヘタグレも何もない。こればっかりはもうしょうがないんでね、まあ、頑張っておりますけれども、はい、ということで、今日もお付き合いいただきましたが、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。
はい、
はい、来週は18日、あ、さっきも言ったように、もう僕の誕生日の翌日でございまして、
うん、
ね、大変です。また一つ、ね、大人の階段を上ってしまうというね、
はい、
もうええわっていう感じはするんですけど、しょうがないですね、これね。うん。まあ、また来週いろいろ思うところは喋りたいと思います。
はい。
はい。そして、開局記念の前の放送も来週になってしまうんで、
うん、
来週はちょっと盛りだくさんにいけるかもしれません。
はい。
はい。はい、ご期待ください。それでは最後のアナウンスお願いいたします。
次回のこの番組は明日水曜日の午後3時から琴音さんの担当でお送りいたします。そして来週の火曜日はまた私たち2人でお送りいたしますので、ぜひお聞きください。
お送りしてまいりました。この時間お相手は北村亮介と
カオでした。
ではまた来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。